日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りします。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。
日本製鉄、日本製鉄、日本製鉄中、あれもこれもあらゆるところで毎日活躍中。日本製鉄中。
鹿島のいいねにフォーカス。皆さんこんばんは。2月1日木曜日、時刻は午後6時を回りました。この時間は日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスをお届けいたします。鹿島の魅力をたっぷりお送りする30分間、どうぞお付き合いください。鹿島の未来を担う元気な子どもたちのコーナー、子どもにフォーカス。今日は鹿島小林寺拳法の活動紹介です。続いて大人にフォーカス。地域で輝く方々をクローズアップして、その方の生き方や魅力を発信。今日は鹿島灘学習塾書道金文字の皆さんにお話を伺っています。今日のご案内は地図です。
子供にフォーカス。
それでは最初のコーナー、子供にフォーカスです。
子供にフォーカス、今日は鹿島小林寺拳法にお邪魔をしています。子どもたちへのインタビューです。お名前お願いします。
トヨタレントです。3年生です。鹿島小学校です。
はい、得意な技があったら教えてほしいな。
上段突き。
上段突き。上段突きの技、今私に見せてください。おー、かっこいいね、ラジオの放送でね、皆さんにねお見せすることはできないのが残念ですが、すごいかっこいい技でした。豊田くん、これからの目標を教えてください。
大会を頑張る。
大会で頑張る。どんな風に。
一生懸命。
一生懸命大会で頑張ってください。応援しています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いての団員です。お名前お願いします。
中島咲希です。
はい、学校名と学年お願いします。
1年生で大道東小学校です。
はい、どうして小林寺拳法を始めようと思いましたか。
頑張りたいって思いたいからです。
頑張りたいと。どういうことで始めた小林寺拳法、どうですか、頑張ってますか。
はい、
はい、さあ得意な技教えてください。
中段蹴りです。
はい、中段蹴りお願いします。
あ、
わあ、かっこいいこの足、銃弾蹴りということで、すごくねかっこいい蹴りでした。これからもね一生懸命練習して、もっともっとね技を磨いてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、お名前お願いします。
根本青志です。3年生で中野市小学校です。
はい、小林寺拳法を始めてどのくらいが経つんですか。
1年ぐらいです。
1年ぐらい。どうだろう、1年経った今すごく自分強くなったかな。
はい、
強くなった根本くん、私に技を見せてください。得意技は
天地拳大旗。
おー、なんか難しい技だけれども、お願いします。
あっ、あ
っ、すっごくかっこいいです。この技がなんていう技なんですか。
天地拳大旗です。
わあ、すごく難しい技だと思うけど、この技一生懸命練習したんですか。
はい、
はい、とってもねかっこよかったです。こんなねかっこいい技ができる根本くん、これからの目標教えてください。
緑帯まで行きたいです。
緑帯まで。今黄色帯、緑帯っていうのはこの上ですか。
はい、
緑帯になれるように頑張ってください。応援しています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お名前お願いします。
塚義政です。三笠小学校で3年生です。
はい、先ほど根本くんが目標緑帯になりたいって言ってました。もう緑帯ですね。この緑帯というのはすごいんですか。
まあ
真ん中。
この少林寺拳法を始めたきっかけはどんな理由ですか？
お父さんに力をつけろって言われたからです。
力ついたかな？
はい、
はい、得意技は何ですか？
竜王拳第一形です。
さあ私に見せてください。お願いします。
ああ、ああ、ああ、ああ。
わあ、かっこいいですね。この技と声のタイミングっていうの難しくないですか？
ちょっとだけ難しいです。
はい、この技ができるようになるまでどのぐらい練習しましたか？
とにかくいっぱいです。
とにかくいっぱい、とにかくいっぱい。お家でも練習したのかな？
お家では練習してません。
お家で練習しないでこの道場で練習してこのようになれたんだね。すごくかっこいいです。さあ現在緑帯ですけれども、これからの目標を教えてください。
これからは黒帯になれるまで頑張ります。
はい、黒帯というのはこの緑帯のあと何個色が変わるんですか？
あと2つ。
あと2つ。黒帯になれるようにこれからも練習頑張ってください。応援してます。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いての団員です。お名前お願いします。
岡田慎太郎です。鹿島小学校で6年生です。
はい、6年生。岡田くんは、
はい、
茶色の帯ですね。
はい、
はい、私に最初からこの帯の色を教えてください。まずは
白帯があって、
はい、
次に黄色帯、うん、でその次に緑帯で、その次に茶色帯です。
うん、岡田くんの茶色帯、そして最後は
黒帯です。
お、そうするともう次岡田くんは黒帯を目指すだけだけど、黒帯目指す、うん、もうそんな時期ですか？
はい。
いつ試験があるんですか？
3月頃にあります。
もうすぐですね。今そのために一生懸命練習してるんですね。
はい、
はい、今6年生ということですけど、少林寺拳法始めてどのくらいが経つんですか？
2年ぐらい経ちます。
2年ぐらい。2年経ってどうですか？少林寺拳法の技磨かれましたか？
はい。
3月に黒帯の試験が待ってるという岡田くん、得意技は何ですか？
義和拳第一形です。
わ、ちょっと難しい技な感じがするけど、まずは見せてもらいましょう。お願いします。岡田くん、キレキレでかっこいい。今日はね、お父さんとかお母さんもここに来てくれてます。送迎とかね、してくれて、いつも支えてくれてるのはお父さんやお母さん、保護者の方だと思うんですけれども、
はい、
代表して、
はい、
お礼の言葉お願いします。
お母さん、お父さん、この道場にいつも送ってきてくれてありがとう。これからも送るのよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。きっとね、お父さんお母さんも聞いてくれていると思いますね。はい、岡田くんの頑張りがね、お父さんとかお母さんにも通じているのではないかと思います。これからもね、頑張ってください。応援しています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは保護者の方々にお話を伺いいたします。
中島咲の母です。
はい、かっこよく先ほどね、私に技を見せてくれましたけど、いかがでしょうか、その様子を見て。
女の子が一人しかいないんですけど、うん、はい、その男の子の中に混じって、うん、一生懸命練習してる姿を毎回拝見してるんですけど、うん、本当に徐々に上達していく姿が見れて、うん、とても嬉しく思っております。
はい、先ほどのインタビューで私の目を見ながらね、キラキラした瞳で答えてくれました。これからも成長が楽しみですね。
はい、そうですね。
さきちゃん、メッセージお願いします。
まだ大会で入賞したことがないので、今度の大会で入賞できるように頑張ってもらいたいと思っています。
はい、私も応援しています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ続いて、
はい、根本蒼の母です。
はい、根本くんのお母さんです。一生懸命頑張ってる姿、先ほど見せてくれました。お母さんの目にどうに映りましたか？
そうですね、精神的にとっても弱い子なので、うん、まあ、少林寺を始めて、まあ、気持ちも強くなったし、体も強くなっていく姿を見て、うん、まあ、安心しています。はい、
そうしましたら、今ね頑張っている、そして今どんどん強くなっている根本くんにメッセージお願いします。
これからも、まあ、自分のペースで頑張っていってくれたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。はい、続いてお願いします。
トヨタリハクとレントの母です。
はい、さあ今もね一生懸命練習しておりますけれども、お子さん少林寺拳法始めてどうですか？
7月ぐらいから始めたんですけど、姿勢とかがすごい良くなったと思います。
なるほど、はい、姿勢というのはねとっても大事ですもんね、はい、そうしましたら今も頑張ってる姿、お母さんの目にもねこう眩しく輝いてると思うんですけれども、頑張ってる息子さんにメッセージお願いします。
これからもっと練習が大変になってやっぱりちょっとやめたいなみたいに思うこともあると思うんですけれど、頑張ってそこを乗り越えて続けていってもらいたいなと思います。
はい、これからもね一緒に応援していきましょう。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました、
はい、
塚義政の父です。
はい、お父様いかがでしょうか。
もともと生まれつき体が弱くて喘息でいつも悩まされてたんですけど、
はい、
少林寺始めてからあの喘息が徐々に止まって今はもう全く喘息の症状でなくなって体力ついてよかったと思ってます。
本当にね喘息持っていたとは思えないぐらいもう元気いっぱいなんですけれども、そうですね、いやそういう意味では少林寺はもう心身ともに健康になれるそういうスポーツでしょうかね。
そうですね、はい、私自身弓道やってるんで、礼儀作法をきちんとさせたかったということでは、はい、少林寺は最適だったと思ってます。
そうですか。そうしましたらね今日も元気に頑張っているお子さんにメッセージをお願いいたします。
自分で黒帯取ると宣言したんだからぜひ取ってください。ありがとうございます。
岡田智美です。
はい、岡田くんのお母様ですね、
はい、
岡田くん先ほどのインタビューで3月に黒帯の試験を目指すと私にねかっこいい技を見せてくれました。技を磨くお母様のサポートもあったと思うんですけれども、今までのこの岡田くんの練習ぶり見てお母さんいかがですか。
先生たちが熱心にご指導していただいているのでそれのおかげだと思っております。
春からは、ね、中学生になるので、はい、中学生になるために3月は黒帯取るぞというねそんなね強い意志を私にも話してくれました。お母さんからも岡田くんへエールメッセージお願いします。
そうですね、一生懸命練習して頑張ってください。ありがとうございます。
ここからは指導者の小野さんにお話を伺いいたします。小野さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はね私鹿島スポーツセンターの剣道場にお邪魔をしておりますけれども、はいはい、まず私がこのね剣道場に訪れた時は精神統一をしてました、
はい、あれはね鎮魂行といってね、
はい、
まず練習する前にね自分の心をね収めるというんですかね、うんうん、心をしっかり自分の心を抑えて、
はい、
収めてそれから練習しようかっていう気持ちを持つっていうことなんだよね。
あ、練習する前に心をしっかりと沈めるということで、う
ん、少林寺だから、
はい、
お寺なんだ、座禅の真似事なんですけどね。
そういうことなんですね。さあそこから練習を始めた子どもたち今も一生懸命練習しておりますけれども、この鹿島少林寺拳法何年前からあるんですか。
歴史はね、昭和56年、
はい、
1981年の4月にね始まって、43年目ですかね、ま
あ、歴史がある少林寺拳法ということですね。はい、そして現在活動人数なんですけれども、
はい、今ね人数的にはね少ないんですよ。子どもの数がね8名ですかね、
はい、
であと大人が多いんですよ。大人が12、3名おる。
さあ改めてこの鹿島少林寺拳法、ここの少年団の魅力や特色があったら教えてください。
ここはね、
はい、
家族的な雰囲気っていうのが一番だね。
あ、家族的な雰囲気。
今ね、はい、結構少子化でね、
うん、
一人っ子っていうのは結構多いんですよね、
はい、
お家に帰ると一人子供しかいない、
うん、はい、
ここに来るとみんな仲間がいるというそんなイメージでね習わせてるというお父さんお母さん結構多いね。
指導者としてモットーや気をつけていることがありましたら教えてください。
気をつけることはね、うん、やっぱりあれだね、少林寺拳法の教えっていうのはね、まあ、一つ特徴は組手主体って言ってね、
はい、
今見たら分かるように2人一組でやるんです、
うん、はい、
だから相手を思いやりね、
うん、
相手のいいところを学び学ばせるっていうのが特徴だね、はい、一つはね。
うわ、すごくいい、うん、
それでね、
はい、
指導方法としてはね、
はい、
叱るっていうのも大事ですけど、叱るんじゃないんだ、うん、うちは褒めてやんない、逆に
叱るのではなく褒める、うん、
褒めてあげる。
あ、そうですか、う
ん、叱るっていうのは 大人の目で気づくと叱るんだけど、はい、そうじゃなくていいところを見つけて褒めてやるのが大人なんだよね、うん、はい、
そうですか、すごくそこも
大事なの
小野さんの、
でもこれはその40何年やってきて分かっただけで、
そうしますと小野さんの指導歴というのはどのくらいなんですか。
僕の入門して半世紀ですね、50年。
そうですか、もう本当にもうこの少林寺拳法を語らせたらここでは時間が足りないぐらいですね。
いやそんなことないけどあった方がいいな
ですね。そうですか、今もね子どもたち本当に生き生きと練習しておりますね。もうねもっともっと話をお伺いしたいところですけれども、はい、さあこの放送を聞いて、うん、小野さんの話から少林寺拳法ってなんかいいなと思った方、うんうん、少年団のメンバー、
ね、随時募集ということで、
鹿島スポーツセンターの剣道場で毎週火曜日と
金曜日
19時から21時まで、はいはい、お子さんたちは19時から20時半までということで、はい、この放送を聞いて鹿島少林寺拳法に興味を持たれた方は鹿島少林寺拳法スポーツ少年団、はい、小野さん電話 090-2479-8004 までお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
これからも子どもたちの指導どうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
大人にフォーカス。
このところのあたりまで出ないところ目立たないので、はい、これちょっと塩に負けてるよね。これよくできてんだよね。これをあんまりさ突き出さないで下の方を突き出した方がいい。
今日は鹿島灘学習塾書道金文字の教室に来ております。こんにちは。
こんにちは、小原です。
すごい綺麗な字ですけれども。
ありがとうございます。
今書かれている字の種類というのは何になるんですか。
金文字だと思います。まだ私も始まったばかりでわからないんです、
この4月からですか。
そうです。私百人一首が大好きなんですね。で先生 の募集が百人一首が書いてあってとても素敵だったんです。それでやってみようって思いました。
ご自身で書かれていて難しい点というのは何か。
いや私は丸みが出ないんです。丸くてとても素敵に先生書かれてらっしゃって、それがまっすぐしかまだできてないんです。
いやでもパッと見すごくお上手なんですけど、もともと書道という分野練習というかされてらっしゃったんですか。
いえ中学校 の書き初め以来やってないです。
そうなんですか。でも本当にすごい素敵ですが、こうい こうグッズなんかもわざわざじゃあ揃えられて、今回
この紙ですか、この筆とかは先生に買っていただきました。
すごい細いんですねこれね。
そうですね、細筆ですね。
毎回こうやってすずりと墨で刷られてからレッスンを始められるんですか。
そうです、はい、
この教室に来られて自分が得たというんですかね点とかはありますか。
早起きするようになりました
それはなぜですか。
日中騒がしくてできない、夜も自分 の時間が取れないので朝1時間ほど、それで朝起きするようになりました。
早朝から起きて練習という、
それが一番静かでいいみたいですね
でも随分高貴な趣味ですね。
ありがとうございます
今何か目標とされてらっしゃること、まあ、作品もそうかもしれないんですけれども、どういったところにありますか。
ボケないように一生懸命字書きます
こういったね素敵な字なので、もちろん今年の年賀状というのもやはりご自身の素敵な筆で。
そうですね、今年は自分で書いて全部自分で、
表も裏も。
そうですね、きっとびっくりすると思います友達が
何か起こったのかなって。去年までは普通に、まあ、こういった金文字ではなくて出されたんですか。
ボールペンで普通に書いて出してました。
でも実際教室に通われてまだ1年経ってなくてもこんなに上手になるもんなんですか。
いやこれはお手本があるので年賀状はちょっと乱れるかもしれない
なるほどね。でもお手本通りになかなかうまくいかないと思うんですけれども、先生からのご指摘でいつも言われるのは、まあちょっと最初にねなかなかっていう点もありましたけれども、その他にもだいたいこういうことを注意されますっていうのがあれば教えてください。
字に色気を出して丸みをつけるように
色気っていうのがあるんですね。わかりました。それではこれは全く話が違ってしまうんですけれども、鹿島のいいところがあれば教えていただけますか。
私浜辺に住んでるんですけど、月の出とそれから朝日の出る時の海に映る景色はとっても素敵です。
鹿島の月大きいですよね。
そうですね、なんか見てると帰るのがもったいなくなるくらい、
季節的にはやっぱり冬が一番綺麗なんでしょうか。
いや私いつも綺麗だと思いますけど
海岸にお寄りの際はね、ぜひそのタイミングを見て綺麗な月や、お日様をね見ていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
こんにちは、藤田です。
ずぶんお若いですけれども。
あー、そこまで若くないです
こちらの金文字の教室に通われてはどれぐらいになるんですか。
4月からです。
じゃあまだやっぱり1年経ってないということで。
はい、経ってません。
私その筋の人じゃないので全然わからないんですけど、すごく上手に綺麗に書かれてるような気がするんですが、結構添削いっぱい入ってますね。
入ってますねうまく書けたと思ってもやっぱりまだまだみたいなので
折れませんか、心が。
折れます
じゃあそのリカバーはどのようにされてますか。
リカバーは先生がご指摘してくださったことを家で書いてみて、ちょっとずつできるようになってるかなっていう、まあ、自己満足ですけど。
お家でなかなか、ね、ここなんか特にシーンとして集中できる空間だと思うんですけれども、ご自宅でもやっぱり同じような感じの空間を確保することはできるんですか。
いや難しいですけど、やっぱり自分の部屋にこもってやる感じです、
うん、やっぱりこの書いている時間っていうのは無になりますか。
無になりますね
目標とするものがあれば教えてください。
今のところ先生のように上手に書けるようになることです
こちらの金文字の魅力はどこにあるかと思われますか。
まだ私も全然できてないんですけど、字の柔らかさとか濃淡をつけてるところかなと思います。
まあでもこういうのを見ると気持ちが高貴になるというような感じがするんですけど、どうでしょう。
そう思います。私もなんかどっかなんだろう、美術館とか、そういったところであんまり多分素通り今までしてたと思うんですけど、ちょっと興味を持って立ち止まるようになったかなと思います。
わかりました。それではオンリーワンの力作を仕上げていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは書道金文字の講座を開設されていらっしゃいます多谷先生にお話を伺いします。
こんにちは。
先生の字はすごいですね。
そうでもないです
先ほどねご指導されているところちょっと見ましたら、もう本当サラサラサラと書かれるんですけれども、もう歴としては長いんでしょ先生。もちろん、
いやいやいや、まだ10年ぐらいです。初めて
まだっていうところへんがすごいですけれども、でも金文字以外にも先生はやはり、まあ、書に携わってこられたんでしょ。
いや、昔学校の時にやったくらいで、金文字に入ったのが10年前で、その頃まだ仕事しながらやってましたんで、そんなに没頭するほどは書かなかったんですけれども。
金文字をやってみようというふうに思われたきっかけが何かあったんですか。
っていうか、鹿島灘塾で募集してたのを見て、あ、いいなと思って入ったんですよ、うん、でも宿泊、はい、
この金文字の魅力どこだと思われますか。
そうですね、まあ、漢字はああいう漢文みたいな漢詩みたいなああいうの苦手なので、うん、昔の歌人たちが歌った歌をしなやかな字で書けたらいいなと思って書いてるんですけれども、
ね、先ほどあの生徒さんの小原さんがおっしゃってましたけれども、先生のその百人一首の字を見てこちらの教室に入校されたというふうにおっしゃってましたけど。
あ、そうなんですかポスターがありまして、生徒募集のその字を見ていただいたみたいですね、はい、
私なんかも本当に人前でできるだけ字は書きたくないっていうぐらい、もう本当粗末な字しか書けないんですけれども、例えばこういうふうに始めようと思われた方は先生のね講座に来るというのも一つの手でしょうけれども、何から始めれば、まあ、まずはこういう素敵な字にたどり着けますかね。
まあでも初めは基礎ですよね。
基礎というのはどういったもので。
基礎っていうのは、まあ、線の引き方、縦横ぐるぐるぐるぐるって花のぐるぐる書いてみたり、初日はちょっと面白くなかったと思いますよ生徒さんは、はい
先ほどね先生がそこで回してなんていうふうにおっしゃってましたけれども、その回すっていうのがそのぐるぐる円を描くような所作になるんですか？
そうですね、普通に回すのと逆に回すのとかいろいろありまして、筆もね、まあ、上達してくると返すとか跳ねる、跳ねるはもちろんありますけど、腕を返す、止める、突く、いろいろあるんですよ手法が。
お見受けしたところ結構続いた文字があるんですけれども、やはりその最後まで書けるような墨をつける量というのもやはりポイントになるんですか？
あります。金文字は純筆と活筆の混ざり合いでバランスをとって綺麗に見せるという、そういう筆跡みたいなものがありまして、なのでここは強調して黒く書きます、あとはかすれます、はい、そういう規律みたいな規則みたいなものがあります。はい、
じゃあそういったものもこちらの教室でご伝授いただけると？
あ、もちろんです。
わかりました。でもこんな字でなかなか恋文なんて書かれる方もいらっしゃらないかと思いますけれども、こういう書体でお手紙いただくと本当に嬉しいですよね。
そうですね。この前あのテラ祭、はい、ここでありましたけれども、まあ、ちょうどいい時期かと思って一文字で年賀状を書きましょうって、来年は辰年なので龍の字とか辰の字とかを書いて飾ってみましたけれども結構好評でして、だからそういうのをなかなかね年賀状も筆で書くっていうのもなくなりましたんでね、最近やってみましょうよっていう PR したんですけれども、はい、
まあね自分の筆で書くっていうのはやっぱり、まあ、気持ちもこもるでしょうし、二度と同じ字は書けないでしょうからね
そうですね、なかなかね苦労してるみたいですよ
先生、何かうまくいくコツありますかね、上達が早まる。
まあ好きでなければ書けないですよ、筆を使うのが好き、それがまあ上達のコツかなと思います。はい、
わかりました。ではね、ぜひ気になる方はこの書道金文字の講座にお出かけください。講座の開室曜日そして時間などご案内ください。
ありがとうございます。灘塾でやっているのは第2第4土曜日の午後1時から4時までということになっております。
その他にはこういった教室はされてらっしゃらないんですか、先生は？
はい、別にあの午前中第2土曜日と第4土曜日の午前中9時からもやっております。別の教室なんですけれども。はい、
わかりました。ではこの金文字の魅力についてご質問を最後にさせていただきます。
魅力ですか？色っぽく書いてねって言うんですけれども色気がないんですよって苦労してるみたいなんですけれども、しっかりした字の中にもこう色気を出して女性らしい字を書いていくというね、はい、
色気ってどうやったら出せるんですか
口ではちょっと言えませんけれども、まあぜひ教室に来て、はい、書いてみてください。はい、
わかりました。伝えられないものを教室に来れば体得できるということですのでね、ぜひ多くの方ご参加ください。今日は書道金文字教室の田谷先生の講座にお邪魔いたしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。上がり気味。進入だからね、これ。上がり気味。そうすると膨らみができるから、ここもちょっと広げてこう余裕を持たせた字。
今週の日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス、来週もどうぞお楽しみに。今日のご案内は地図でした。
日本製鉄、日本製鉄、日本製鉄中、あれもこれもあらゆるところで毎日活躍中。日本製鉄中、
日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りしました。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所鹿島地区、私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。